配信でマクティフ東京支部の音声配信です。
東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
ラオッカです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
もう一方、スペシャルゲストに来ていただいております。
は
い、
お聞かせしよう。ペンネーム23オークです。よろしくお願いします。
あ、そういうのあるな。
改造されちゃった。
フラーナシステムをちょっと導入しませんでしたね、今日そういえば。
兄さんの仮面をかぶったおじさんです。
なんだそれ。なんか仮面なんですよ、それ。
兄さんでおじさん。はい。はい、じゃあ、早速やり、あ、そうか、その前にあれですね。ラルカさんにちょっと話。
あ、そうです。今日僕出てきたのは、もうほぼこのためなんですけど、記憶いまいち映画祭というのを、ゴールデンウィーク近辺ですかね。5月のあたりにもう一回収録したいなと思ってるんですが、はいはい、その、だから、その、ネタとして、皆さんに、その、名作と言われていたり、あとは周りの評判は、上映当時、良かったんだけど、自分はその時見て、いまいちだな、と思う映画を送って、一人一本ね、一人一本送っていただいて、うん、で、そっからまあ、先着3本ぐらいを、今回は、記憶いまいち映画祭第2弾としてやろうかなと思ってますので、早く送んないと、もしかしたら、こう、締め切りになっちゃうかもしれないので、ぜひぜひ、待ってますので、はい、兄さんもぜひ待ってますんでよろしくお願いします。
ありがとうございます。タイタニックは全然いまいちじゃなかったんで、すいません、参加でき
ない。いやいやいや、
あ、なるほど。
普通に好きでしたんです
。結構ね、そういう方も出てもらったんですよね。なんかあんな感じでちょくちょくやったりで、今回はちょっと映画祭的な感じでやろうと思いますので、メールを、とりあえずお題メールをいただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい。お願いします。
で、今日は新仮面ライダーについて話すんですけど、
はい。
この映画は、劇場公開が23年の3月17日で、日本映画で121分、PG12 ですね。うん。PG12 なんですね。
ですね。
どういう分ですかね。血が出るとか。
血がドバーって出
る。そういう感じ。ドッピュドッピュ出
ると思います。あ、なるほど、と思って、
うん。うん。なるほど。
で、映画 .com の監督が庵野秀明。で、原作が石森章太郎が、まあ、原作があって、脚本も、秀明単独ですね。うんうん、で、映画 .com の説明文と、1971年放送開始の特撮テレビドラマ、仮面ライダーを新エヴァンゲリオン劇場版、シンゴジラの庵野秀明が監督脚本を手掛けて、新たに映画化ということですね。
うん、
この、感想をまず、兄さんからお願いします。
はい。はい、いつも最後言わせてもらうんですが、今日はちょっと最初に、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
はい、前回、シングルトラマンの時は、ちょっと気持ちが、なんだろうな、落ち着かなくって、自分が自分でないみたいな感覚の中で、話していたのに対して、そもそも作品がという以前に、僕ヒーロー特撮大好きなんですけど、10のうち、ウルトラマンが好きだっていう割合が8なんですね。仮面ライダーがでも1。うん。で、残りの1でその他のヒーローみたいな感じの熱量なんですよ。
そうなんですね。
だからウルトラマンになるとどうしても、自分を投影してしまう形があって、ただ、投影してっていうところで言うと、この新ユニバースというものについても今回すごく改めてちょっと捉え、直しながら見ている自分がいて、ウルトラマンのシングルの時はちょっと見てる時は夢中になって見て、思い出すたびにコロッとしてしまう、ちょっと泣きそうになってしまうみたいな自分がいるのに対して、まあ、新仮面ライダーちょっとこれからどうかわかんないですけど、多分そういう感じではなくて、懐かしさはあるし、大好きだし、新仮面ライダー、まあ、結論から言うと、すごく好きな映画だと思いました。うん、で、感心しました。うん、で、考えさせられましたっていう感じの映画だったんですね。うん、ね、やっぱ、庵野さんっていう作家性というか、監督、作り手としての庵野秀明っていうことについてもちょっと考えさせられたところがあって、うん、シングルドラマの主題歌の M87 っていう、米津玄師さんの歌が、あと、めちゃくちゃ好きな歌なんですけど、この中の歌詞で、割れた鏡の中、いつかの自分を見つめていたっていうところに、割と集約されるものを僕は感じて いて、うん、あ、そうだ、シン・ウルトラマンまさにそうだったし、シン・ゴジラ、まさにあのゴジラの中に安野さんがいたと思ったし、エヴァンゲリオン、シン・エヴァについてはもう、碇シンジも碇ゲンドウもどちらも安野秀明そのものだとしか見えなかったし、うんうん、そんな安野さんが僕はとても好きなんです。あの人が、あの人だと、あ、好きだな僕って思いながら、あ、ずっと見てたんだなと。で、この共通してね、エヴァンゲリオンはアニメだからしょうがないけれども、シン・ゴジラ、シン・ウルトラマンで今回のシン・仮面ライダー、共通の人物がいるじゃないか。共通の、キャスト。
うん。
ああ。
別人ではあるんだけど、厳密には。うん、まあ、言っちゃっていいですよね、全部ね。
どうぞ。
はい。
うん。斎藤匠と竹野内豊の役柄っていうのが、うん、まあまあ、ほぼ同じ設定で登場してる。うんうん、ほぼ、バックグラウンドはね、ちなみに新仮面ライダーでは斎藤匠が竹和也という、元の仮面ライダーにおける、FBI 捜査官。ここでは、情報機関の男として出てくると、うんうん。で、もう一人の、僕が仮面ライダー一番大好きなキャラクター、立花東兵を、実は、竹野内さんやってたんだけど、うんうん、全くの別人の政府の男としてな、うんうん、何だそれっていうのは、なきにしもあらずだけれども、あ、なるほどなと思うところもありながら、そこで、ちゃんと、最終的にはあの二人をどんどん受け入れていきながら見ていくっていう、なんか変な見方をしていて、
うん、
とにかく前半、映画の前半部分、あの二人が、もう異物感が半端なくて、ストーリーの中で、この二人、なんか邪魔し、いろんな意味で邪魔をしていないかって思いながら、で、実際、本郷猛も、瑠璃子も、この二人に使われるのかみたいなね、そういうところもあったりして、観客としても、だって仮面ライダーの魅力といえば、やっぱり、一人で孤独に戦っている姿っていうのがやっぱりあって、
うん、
まあ、ルリコとバディにはなってるんだけれども、やっぱり変身して戦うのは本郷猛一人なわけで、
うんうんうん、
まあ、後に一文字隼人とも、まあ、一緒になるんだけれども、基本的にライダーの、まあ、基本設定っていうのは一人で孤独に戦っている、結構ハードボイルドな、ハードボイルドかつ怪奇、当初はね、怪奇路線でやっていたところが今回活かされたと思うんで、うん、怪奇かつハードボイルドなところに、国家権力がこう介入してくる、違和感がものすごく半端なくて、うん、でも、シン・ゴジラから続くそれはでも、このユニバースの一つの、なんだろうな、作法というか、ルールというのかわからないけれども、はっきり言って、あえて乱暴な言い方をすると、この映画って、筋立てが、国家権力がカルトな新宗教を弾圧する話に見えてくる。仕方がない、
うんうんうん。
どう考えても、一番、結局一番強いのはあいつらだよねっていう結論になってしまう。
うんうん
う
ん、
それはショッカーは確かに、やばい奴らなのは疑いないんだけれども、そのショッカーもショッカーで、宗教感が半端なくて今回、
うんうん、そうですね、うん。
なんか幸福実現のための、こう、カルトな組織になってくる。うんうん、しかも、持続可能な、名前聞いてびっくり、って思ったんだけど、なんだっけ、うん、サスティナブルハッピネスオーガナイゼーションコンピューター、テーション、読み方がわからないけれども、ナレッジって呼ぶんですかこの後。ノーレ、なんとかで。
ナレッジですかね。
ナレッジですか、うん、ありがとうございます。インベ、なんだっけ、インベーデッド、リモデリング。リモデリングはなんとなくわかる。だから持続可能な幸福を追求する組織で、計算上の、知識を埋め込んで改造する組織だって。むちゃくちゃな。
まあ、強引にですね。
なんだこの名前は。で、これが、このショッカーの、なんだこれな設定が、割とこう、リアリティを持って、こう、迫ってくるっていうか、なんか、似た話を最近やたらとこう、耳にするみたいなことがあって、既視感が半端なくて、まあ、とある大企業で、頑張っていた知人が、こう、ちょっとね、洗脳教育としか思えないような方から聞いてると、そういうようなこうエピソードとか、
うん、
まあ、宗教2世の問題であるとか、うんうん、そういうもの、まあ、意図してやったかどうかわからないけれども、そういう人たち、うんうんうん、で、 出てくる人も、ちょっと個性的な人たちをピックアップして、まあ、今、改造人間って確か使っちゃいけないのかな。それで、確か、そう聞いた覚えがある。
言葉を使っちゃいけない。
うん。使わないようにしてるっていうのは確からしくって、まあ、厳密に法的にまずいとか禁止用語とかそういうのではなかったと思うんですけど、うん。で、まあ、オーグ、まあ、言っちゃ同じね、オーグメンテーションって意味一緒なんですけどね。うん。まあ、オーグっていう言葉にして、まあ言ったのは、あ、現代的だなとは思ったけれども、言ってみれば、まあ、オタクの人たちがちょっと危険に触れて、危険な方向にちょっと触れてしまったかもしれないけど、それ以上に政府の弾圧の方が、僕にはちょっと恐ろしく思えてしまう自分もあったりっていうのはちょっとあったんだけれども、それも込みで、でも、あ、最終的にこの作品僕好きだなと思うのは、やっぱり、庵野さん自身のこの向き合う、あの距離感が面白いなっていうところが一つあって、あ、先ほど言ったように、今までの作品って庵野さん自身がその作品の中にいたっていう感じがあったんですよ。だから今回は、途中からだんだん、僕がそう感じただけなんですけど、あの、竹野内豊と斎藤匠の二人の目線がそのまま、庵野さんが本郷猛を見ているあの、眼差しとこう、思えてくる自分がいて、あ、なんで、今回、監督で関わってるじゃないですか。多分、初めてになるのかな、うん、あの、純粋に監督として、脚本監督っていうのは、今までは、樋口真嗣さんやらせてたじゃないですか。
シン・ウルトラマンは監督が樋口さんですね。そう。
で、シン・ウルトラマンの場合はもう選曲とかも、素材は庵野秀明なわけですよ。あとはもう、うん、あ、もう樋口さんなら大丈夫だろうっていうふうに渡してるような感覚があって見ていて、で今回は自分で、改めて仮面ライダーというものと向き合わないと、まずいっていう、思いがあったのかなという、ちょっとこれもうあくまでも妄想なんですけど、感想というか妄想なんですけど、向き合う、ライダー二人と向き合う庵野秀明みたいな感じがすごくして、それが、うん、いや、ほとんど言ってるセリフっていうのが、ネルフの碇ゲンドともう一人、副審の人がいるんですけど、あの二人その、そう、あの二人にしかだんだん見えなくなっていく、あの人間的なそこには眼差しがあって、彼なりのちょっと哲学というか、本郷の、なんだろう、成長であったり、そういうの、結構人間的な温かい眼差しはあるんだけれども、立場はすごく冷徹な立場で、その、なんだろう、こう、アンバランスな感じが、あ、庵野さんらしいな、って、すごく、興味深いなと思ってみました。あと演出はですね、思いっきり、最初のシーンは一番良かったなと思ってますけども、アクションはとにかく、多分、シン・ウルトラマンほどには映像技術的には行ってないけれども、かなりアナログで、最初の何も特殊なものが出ていない、最初のカーチェイスのシーンは、なかなか、うん。で、あの後の、バッターオーグ完成していたのかっていうところ、あのカットめちゃくちゃ好きですね。やっぱり最初のカットは、うん、ああ、やっぱりさすが凝ってきたなっていうのがあって。あ、それともう最後に飛びますけれども、僕の中でちょっと悪い予感がしていた展開があって、庵野さんのことだから、多分、最初の仮面ライダーの原作を意識しながら作るんじゃないかなという嫌な予感があり、ということは、本郷猛が、ショッカーライダーに殺されるっていうシナリオをちょっと予測していたところ、案の定、回転しながらやられながら、で、銃でめちゃくちゃめった撃ちされるじゃないですか。あ、これ、意識してるなって思ってたら、まあ、一文字がやってきて、ああ、よかった。まあ、押村区は、めちゃくちゃ上がるはずのダブルライダーの、共闘が、ちょっと、暗すぎてちょっとね、アクションが、あ、なんか、もうちょっとかっこよく見たかったなっていうのは、あるんですけど、はいはいはい、あの辺は、でも踏まえてるなっていう、ちょっと、くすっと、あとね、あ、よかったところ、ちょっとこれからちょっと言っていくと、一文字の、お見せしようっていう、ちゃんと活かしてる。最初。まあ、変身シーンはね、いわゆる変身ポーズではなかったけれども、旧、 1号ライダーの世界観の中での、まあ、風の力で変身するっていう。ただ、あれが、元のやつは小型、核エネルギーだったと思うんですよ。変身ベルトがね。それが、例のなんとかっていうエネルギーに変わって、
はいはいはい、
あ、この辺は、なんか無難なところで変えてきたりとか、まあ、それはそれで、まあまあ、いいも悪いもないじゃないんですけれども、
うん、
で、ライダーチョップですよ、ライダーチョップ、
うんうん。
本家のライダーチョップご覧になったことありますか？
ナイス。
ね、テレビのですね。
そう、テレビの最初の始まった当時の仮面ライダーって本当に低予算だったらしくって、ウルトラマン、同じクールでやってきた、帰ってきたウルトラマンのように、すごい制作費とは本当になかったらしくって、すごく工夫を凝らしたらしいんですよ。で、ライダーチョップの威力を表現するために、今回は2号がやってますやけどね、ライダーチョップが怪人に当たる瞬間に、鏡がパリって割れる映像を挿入することで、インパクトを出したっていう有名なシーンがあって、それを今回、音声でね、怪人にバシって決まる瞬間にパリンっていう SE があったんですよ。あれ結構良かったですね。だからかなりやっぱりオリジナルをかなり
こう意識してですね。
として意識して、で、前回の、あ、そう、これはエヴァンゲリオンの時から感じてたんですけれども、過去のそういう特撮、ウルトラマンであるとか、エヴァンゲリオンの時はウルトラマンエースをもろにはっきりとわかる形でネタにしていたり、過去の、今回も仮面ライダーですけどね、過去のそういう特撮というものを古典として、あたかもこの、いろんな作品におけるシェイクスピアの引用であったり、黒沢映画の引用であったりというふうな形で、過去の名作を観客にそれとわかる形、まあわかる形でといっても、わかる人は限られるんだけれども、そうやってこう、古典としてこう扱ってる感じは、単にこう、マニアックなオマージュという感じではなくて、本当に大切な作品として、大切な場面としてそれを、インサ、こう、使用していっている。なんか、あ、かつて僕たちが子供の頃に見ていた、憧れたものが、今、新たにこう、命を吹き替えられて、命を吹き込まれて、また今、蘇って、今の時代に、あの時の仮面ライダーの、と初めて出会った興奮を、まあ、再現しようとしてるっていう意味では、あ、よくできた作品と言っていいんじゃないかなと、思いました。結構ね、新ユニバースならではの、ちょっと、不完全さというか、ちょっとアンバランスさというか、ない方がもっとまとまったものはできるかもしれないけれども、それも含めて、なんか愛せたかなっていうのが、最終的な、はい、感想というか、今もまたいろいろ思い出したりしながら、もう一回見ると、また、感想変わってくると思うんで、今のところの、はい、私の感想です。最後に一個だけ、安野さんの好きな人っていうのは、何かしら欠落した人間が好き、彼を愛していて、完全な人間は好きではありませんと。何かが足りない、欠落している人を見る、私は愛してるんだっていうのは、改めてこの映画も見ても、はい。ちょっと、思ったことでした。以上です。
はい、はい。ありがとうございます。イーさんはじゃあ、結構好きな感じ。
そうですね。あ、結構好きです。うん、はい。
満足された。
まあ、
満足までいかないけど、
それなりに、
楽しめたみたいな。
もっと見て、もっと深く知りたいなと思って、で、新ゴジラも、最初見たときはいろいろと不満要素とかいろいろ言いたいことがあったのが、ミノさんの見るうちに好きになったんで、だから、またこれはまた、二度三度見るとまたもっと好きになるかもしれないなと思ってます。はい、
うん。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ、僕が次話します。
お願いします。
僕は、まず、仮面ライダーをまずほとんど見たことがなくて。
あ、そうですか。
変態ものは見てたんですけど、
ああ、うん、そういう。
5人のやつは、まあ好きだったんですけど、
へ、
うんはい、1人って寂しいじゃないですか。
弱い者いじめだよ、あれは。5人で一匹を倒せない、
ね。そう
か。でも、まあ、なるほど。
子供の時に、一人で立ち向かわなきゃいけないのが嫌で、
あ、
うん、で、怖くて、なんかちょっと、ダークヒーローじゃないですか。
ああ、仮面ライダー。
ちょっとそうです。
はい、
ありますね。
本来そうです、う
ん。だからなんかそれが、僕は怖くて、あんまり こっちが見てなかったんですね。だから5人のやつは結構見てたって感じの
子供だったんですよ。うん、あ、なるほど。
だから全然リテラシーがなくて、どういう、まあそれもちろんどういう人が出てくるとか知ってますけど、
うんうんうん、
戦い方がどうだとか、あんま知らないんですよね、全然。で、なんか、ファミコンで、なんか、仮面ライダーが出てくる、なんかちっちゃい、ちっちゃくなってるやつが。
SD のやつです
ね。そうそう、SD みたいなやつ。
ああ。
それの仮面ライダーがあったんですけど、はい、それはめっちゃやってました。
あ、そうです。あ、それ知らないですね。
多分僕もやったことあるやつと思うんです
けど、ね。可愛くて面白いんですけど、なんか風車とか回すとなんかパワーが回復する。
ああ、ちゃんとね。風の力でね。
まあ、それはどうでもいいんですけど、だからそれぐらいしかちょっと知らなくて、まあ、だからそういう人間が見たときにどう思うかっていう
方法
ことなんですけど、じゃあ僕はだから、比較対象が MCU なんですよ。
ああ、なるほど。
なるほど。
ヒーロー。そういうかいな。
だからその、そう。
初めて。
そうなんですよ。MCU 基準で見ちゃうから、
なるほど。
その、やっぱ、あの、アクションとか、
うん、
まあ、いろいろ物足りなく感じますし、
うんうんうんうん、
その、対話とかも、
うん、
多分、その、この仮面ライダーの多分、会話のテンポだったりとか、セリフ回しだったりするのかもしれないですけど、僕はこう不自然にやっぱ思っちゃって、
うんうんうん、
基本的に乗れなかったっていうのがあったんですね。
70年代のテンポですね。
うん、
平成ライダーとも違いますね。
だから僕は兄さんと、さっき兄さんに満足されましたかって聞いたと思うんですけど、
うん、
その好きな人がどう思うか、知ってる人がどう思うかっていうのはすごい興味があったんですね。うんうん、だから僕全然知らないから、知らないから分かってないのか、だから知ってる人から見たらすごい、あ、いいねいいねって思うのか、
うん、
そこをすごい知りたかったなっていうのを今日の、まあ、録音の、収録のその、まあ、醍醐味というか僕は楽しみにしたんですけど、はい。で、だから僕が知らない中で、まあ、どう思ったかっていうと、まあ、前編見るともう、案の色バリバリだなっていう、あの、CNC のそのカット割りとか、
はい。
あとその、セリフとセリフ、だから場面と場面を繋ぐ時の、なんか、ズブッと切る感じのやつとかもエヴァンゲリオンっぽいし、あとあの、水辺で最後、こう、佇む、2号が佇んでるじゃないですか。なんか、ああいうシーンとかもすごい、エヴァンゲリオンっぽいし。だから、まあ、撮影とかもそういうのも含めて、めちゃくちゃあのっぽい。
多分、ライダーの方が先かもしれないですね。
ライダーの方が先。ああいうのあったってことですか、昔。
あの、前編そうです。あの、ウルトラマンであったり、ウルトラマンの、ネタが多いですけど、あの、カット割りとか場面構成とか、うん、エヴァンゲリオンの大地はまさにウルトラマンの地球破壊、あ、地上破壊工作らしい。
そっちから影響されてる感じなんですね。
もうコピーと言っても差し支えない。
へ、ね、あ、そうなんだ。
ただ、見事すぎてびっくりしちゃうっていう。
あ、それはだからもう、僕にとってだから、オリジナルが超えてしまって、そっちが定着してるってことですね。だから
ね。
あ、でもそうですよね。今の日、そうです。アンノさんの方がそうですよね。うん、
本来は、だから、ウルトラマンであり、その、仮面ライダーある、ありっていうのが、オリジナルなんですね。だからそういう。
だと思ってます。
ああ、そっか、うん。それだったら、すごいですね。やる意義があるというか。
いや、本当に感動しましたもんね。エヴァ見たとき、最初。
で、僕は、浜辺美波はもう、リアルな綾波レイだなと思ったりとか。
へ
え。え、思わなかったですか？顔とかめっちゃ似てないですか？
ああ確かにそう言われれば。
よりはクールなアスカっていう感じで。
うん、そうですね。そうそう。そう、まあ性格は違うんですけど、見た目が。まあ、見た目がこういうの好きなんだ
けど。そうですね。設定的にも。
あ、声、あ、そうかも。言われて
る。髪型とか。
はい。
まあそれを思ったりとか。
うん、
あとまた、着替えのシーンでちょっとまたキモいなとか思ったりとか。
はいはいはい。
またやってるよと思って。
そうそうそう。
まあ、そういうちょっと安野さんらしさみたいなのは、やっぱ全開だなと。
うん、
僕は見てて思って。
うん、
で、まあ、ただそこは別に、もともとエヴァンゲリオン好きだから別にいいんですけど、
うん、
僕はだからやっぱ物足りないなと思ったのは、やっぱアクションシーンなんですよね。
うん、
その、僕がちょっと嫌なのは、あの、引きすぎてんじゃないかなと思って。
だ
から
引きって、
あ、引きじゃないか。寄りすぎてる？
だ
から
その、
寄りすぎて何やってるかよくわかんなかったんですよ。
場
面によっては。で、物によっては引きすぎてて、なんか、あの、空中走ったり、空中っていうか、
はい、
屋根の上走って、戦うシーンあるじゃないですか。
あ
そこちょっと引きすぎてて、なんか、僕はなんかあんまかっこよく見えなくて。
あ、わかりますわかります。
しかもなんかチリジっぽい感じをして。
うんうんうん、そうですね。
だからあの画面のより、よりっていうか、その接近 距離が、なんか僕はあんまちょっと良くないなと思ったんですよね。だからその、接近しすぎてるやつは、もう1メートル後ろから取ってくれるようにしたら、もうちょっとなんか何やってるか、どういう風に戦ってるかっていうのもっと分かったと思うんですけど、僕はちょっと近すぎだなっていう。でもそれはもしかしたらその、もうちょっと離れると、もうちょっと茶畜見えちゃうから、あの距離じゃないと、なんか安っぽさを隠す、ギリギリのところだったのかなとか、まあ思ったんですけど、でももちろんそれも、リテラシーがある人からしたら、まあああいうもんだよっていうところかもしれないし、
僕は王の権友会じゃなかったからっていう。
あ、もともと王の権友会ってところは取ったんですか？
果てをね、ずっとやったんですよ。昭和の間は。あれが好きだったんですけど、だからあれが好きになると、逆に、あの、ハリウッドのあの、アクションがちょっと、あ、今は好きですけど。だから平成ライダーはほとんど CG の戦闘になっちゃったので、なんか、最近のライダーはっていうおじさん、言葉がどうしても出ちゃうとね、自分が言ってる。
そういうのがあ、じゃあ、王の権友会っていうのは、もうないんですか、今。
どうなったんだろう。例えば、初代ライダー第1話の雲男っていう方は、僕大好きな、うん、あの名前が出てこないけど、あの方、あの、ライダーの変身ポーズを考案した方なんですけど、ライダーのスーツアクターもなされた方なんですけど、あの方のもうアクションとか絶品です。今見ると古く見えるかもしれないですけど、あのアクションこそライダーのアクションと思っているので、うん、そこの再現は、うん、まあ苦労してたかなとは思いながら。で、CG もちょっとなんか、ウルトラマンに比べるとちょっと若干まあ制作費の問題なのかわかんないですけど、若干落ちるものをカバーしようとしたんだろうけど、うまくいかなかったかなとか思ったり。それを見せ方で演出でこう、うん、カバーしようとしてるのかな、うん、と思いながら見て
ます。まあまあ、制作費あんまりなさそうですもんね。
そうですね。だんだんちっちゃくなってき
ました。そうなんですね。
そこはちょっと感じてしまったのが、でもまあしょうがないっちゃしょうがないですけど、安野さんでも制作費でそんな出ないのかっていうのはちょっと暗いですよね。
なんか新ウルトラマンの時でも言われてましたけどね、なんでこんなケチなんだみたいな。まあまあまあでも、できたものはその時は、まあまあ、それなりに頑張ったなと思いました。
このチャチさっていうのが、むしろ70年代にあえて寄せてんのか、
かなり寄せてますね。
いやもう、逆にそれ寄せて、もっとできるんだけど、それにしてるのか、なって思ったぐらい、だから、それぐらいちょっと、チャチさはやっぱ目立っちゃったなっていうところですかね。でもまあ、だからこれ PG12 って今気づいたからあれなんですけど、子供が見る分には、まあ、それなりに楽しめるのかなって思ったんですけど、でも平成ライダー僕見てないから。
一歩が違いますね。
平成ライダーが好きな子供たちからしたら、それはそれで面白くなかったりとか、誰向けなんだろうっていう。
あ、さっきの大人向けだと思いました。我々世代、どっちかというと50代。
うん。
アラフィブ向けだと思いました。
あのね、これ見た後にトイレ行って、男子トイレのおっさん率の高さ。初めてあんなに男子トイレって並びました、僕。
いや、わかるぐらいだから。
トイレ近いんすね、だから。
いや、終わった後だよ。終わった後だったら、あんなに並ぶのかっていうぐらい。
いやー、わかる。おじさんでしょ？
トイレの近いね、おじさんとかいっぱいでしたよ。
なるほど。はい。あ、じゃあ僕はそんな感じで。はい。
ああ、新鮮。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
おとけさんじゃあお願いします。
僕は、まあ全体的な、感想を一言で言うと、面白かったですね。
あ、うん、面白かった。
面白かったですよ。
僕の予想は、おとけさんボロクソって思
って
ました。僕もそう、予想してた。
そうでしたが。まあ、見慣れてきたのがあるかもしれないですけど、うん。で、僕と仮面ライダーの話で言うと、まあ、僕は松さんよりは見てたかもしれないなっていう感じで、で、再放送になるんですけど、僕が一番好きだったのは仮面ライダー V3。なんですね。
おー、V3 ですか、は
い、で、1号、2号はね、多分、そんなに見てない。で、知ってたのは知ってたんですけど、多分全部は見てなくて、一番見てたのは V3 だし、主題歌ももう覚えてたぐらいなんで、僕の仮面ライダーといえば V3 で、で、多分、ちょうど、その自分の、リアルタイムで言うと、仮面ライダーブラック、ブラック RX が、まあ、その頃まあ見ててまだ、まあでもそれも5歳とかそれ4歳とかそれぐらいだと思いますけど。
そうですか。5歳か、うん。
で、その後、これもマイナーかもしれないですけど、その、 新仮面ライダー序章っていうのがあって、
はいはい、
あの、新っていうのがですね、誠っていう感じなんですけど、
わ、は
い、
かりますよ。
これ一応なんか、そう、なんか大人向けの仮面ライダーらしくて、
そうそう、
でも子供の時に僕これ多分劇場版見に行った記憶があって、親に連れてって。劇場版があったみたいで、でもあのなんかすごい怖い仮面ライダーで、気持ち悪いんですよ。かっこいいんじゃなくて、そうそう。で、あんまり面白くなかったなってやっぱ子供だったんでね、そういう思い出ありましたね。
羨ましいでも。
であとまあクーガぐらいまでは一応見てた、はい、でその後はもうほぼ一切見てないなっていう感じですね。だからやっぱり まあそうですね、結構だからウルトラマンよりは僕見てて。
うん、
ヒーローといえば、その、昔のゴ、ね、ゴレンジャーとかもよく見てましたけど、再放送で。
ゴレンジャーはリアルタイム世代よね。
だから、ボビスリーの思い出結構あって、あの、人形とかも持ってましたね。
ですね、
はい。いえいえ。で、この新仮面ライダーですけど、あの、面白かった部分あるんですけど、やっぱり、もう、しょっぱな、やっぱ気になったのが、喋り方がちょっと不自然な演出になっている。
うん、かなり寄せてましたね。
だから、うん、これ大丈夫かなって思いながら見てたんですけど、まあ途中からまあ慣れちゃって大丈夫でしたけど、うん、だから良くも悪くもやっぱり庵野秀明らしい歪な映画になってるなって、うん、
まさに、
うん、はいはい、思いましたね。
歪な、はい、うん、まさに。
だから
なんで風立てぬみたいに喋れないんですかね。
うん、
思うんだけど、あのリズムすごい心地いいのに。
なるほどね。
あ、好きで、
それはあの、宮崎駿が演出してる。
脚本が違うから、
それは。そうだけどさ。演出する人が違う。
あんまり、自分の喋ってあんまり好きじゃないのかな。
うん、まあ、その辺はわざとなのかなって思いつつ見てましたけど、やっぱり。
うんうん、
だって、普通に演技してくださいって言われて、池松壮亮とかが、あんな演技は多分しないだろうなっていう感じなんで。うん、
藤岡弘でしたね。
若き。なるほどね。
うん、いや、感心しました。
うん。まあ、寄せてんのかなっていうところはね、思いながら。そこまでは僕ちょっとわかんなかったんで、あれですけどね。うん、だからまあ、やっぱり。
じゃあ、丸つけてほしいな。いけます、すけ、丸って。
え
どういうこと
か。あ、藤岡弘丸でしょ。
そうそう。そうなんですか、
今。ああ、そういうことか。さすが。兄さんになかったらもうわかってないです
そうなんだ。で、まあだから、リメイクと言えるのかちょっとわかんないですけど、やっぱり あくまで、庵野秀明が作った仮面ライダーだなっていう感じがしましたね。で、これはやっぱ松さんと一緒で、まあやっぱり、エヴァっぽく見えるとかすごいいっぱいあったんですよね。まあ逆に元ネタが仮面ライダーだったり、ウルトラマンなのかもしれないんですけど、例えばその、これ、新エヴァを見てないとちょっとわかんないですけど、最初にクモオーグがやられるとこあるんですけど、
はい。
あの、手がちょうど4本になって、
うん、
あの、壁に、こう、ぶつかって死ぬとこですけど、なんかあれなんか新エヴァンゲ、新エヴァに出てた第13号機の形ですし、
ああ、同じかもしれない。
そうそう。
さすが。
あと、あの、もう冒頭ですけど、ショッカーの死に方とか、血がブシャって出るのって、うん、あれはやっぱエヴァでもああいう表現結構ありましたし、
そうでしたね。
うん、で、さっき兄さんおっしゃったように、ショッカーがやろうとしていることが、まあ、カルトっぽいし、
うん、
人類保管計画っぽくもあるん
で。あ、そうね。まんまやんと思って
た。そうそうそう。あとは、その風景とかですね。やっぱり、ロケ地なんかも、原作っていうか、その、テレビシリーズに近いね、場所を使ったりとかね。
はい。
1話の、そう、雲男の出てくるその河川敷みたいな、
は
い、その、
あそこはちゃんとしてました、
ね。水力発電所みたいな、ちょっとわかんないですけど、ああいうとことかね。
はい。
僕も1話だけちょっと見直しましたけど、
名作です。
だからこう、オマージュがね、すごいあったりとか、
電線のとこもそうですよね。なんか電線のバーって見える風景も。あれもエヴァンゲリオンで見たな
っていう感じ。エヴァンにもあったし、うん、そうですよね。だから、どっかで見たことあるみたいなシーンがやっぱりいっぱいあって、うん、だからそれは、知ってる人にとってはやっぱ面白いなっていう、
う
ん、まあ、
ね、
庵野さんらしいなというところがね、
ね、
うん、が結構ありましたね。で、その他の部分で言うと、映画として良かったなって思うとか、やっぱりキャスティング僕良かったなって思ってて、
うん、
主役の二人は、まあ、
はい、
彼らの良さが活かせてるかちょっと僕は分からなかったんですけど、それ以外で良かったのは、やっぱり江本佑の2号が僕は好きで、やっぱりまず変身ポーズがかっこよかったなっていうところが、変身しないんですけど、ポーズ取るとこがね、あって、
ポーズだっけね、
登場シーンがかっこよかったですし、やっぱ子供の頃ね、変身ポーズやりましたし、たくさん。あとやっぱり、 語り口がいいっていうか、ちょっと、藤岡弘じゃなくて、本郷武史の1号に比べると2号の方が、ちょっと軽いんですよね。軽い感じなんですよね。
あれも、よく再現してると思いました。
うんうんうん。
で、たくさん。
そうそう。あ、ちょっと僕言い忘れたんですけど、昨日映画館で新仮面ライダーを見て、はい、その勢いで原作っていうか、まあ、漫画ですね。最初に出た、うんうん、石森章太郎の、一応3巻あるんですけど、それをまあ、一応読んだんです。
あれ同じやつかな、う
ん、電子書籍でまあ、買って読んだんですけど。
ああ、なるほど、う
ん。まあ、なんか原作って言われてるんですけど、まあ、実はあれなんですよね。エヴァと同じで、原作書きつつ、テレビシリーズも作りつつ、石森さんが、もうテレビシリーズにも関わってるんで、なんか同時並行的というかね、みたいなんですけど、だからまあ、かなり親和性は高いんですけど、うん、まあ、その原作漫画に出てきた2号っぽい感じはすごいしたなっていうところですよね。あとは、森山未来がすごい良かったですね、僕は。
うん、あ、そうそう。ね、0号。
そう、超大具という、まあ独特の雰囲気を持ったなんか教祖みたいなね、人。
強いけど、ちょっとスタミナがないのかな。
あと、なんかね、最後、取っ組み合いみたいになってましたけどね。やっぱり、その森山未来はダンサーなんで、
はいはい、
その彼の動きとか雰囲気っていうのはすごく存分に、はい、活かしてるぴったりなキャスティングだったなと思いましたし、ね、あとこれやっぱりさっきの V3 の話につながるんですけど、新仮面ライダーでは、第0号ってね、言ってましたけど、はい、自分のことを。あれはもうダブル台風なんですよね、はい、ベルトが、はい。ということはもうあれは V3 なんですよね、完璧に。
覚えました。
で、まあ、細かい話になるんですけど、マフラーが白だったりとか、
そうか。
そう、うん。父親と母親と妹が亡くなってるっていうのはやっぱ V3 の設定でもあるんですよ、ね。
さすが、この通り。
これがね、僕が、彼が出てきた時に、変身した時に、まさかここで V3 が出てくるのかって思ったんですけど、まあちょっと違いましたけど、展開的にはね。あれはちょっと僕は熱かったですね。うん、はい。まあこれは知ってる人にしかわかんないところね。
思うんですけど。家族の関係性、本当そうですね。
そうです
ね。今言われて。
うんうん、そうですか。
ありがとうございます。そうだ。うわ、すげえ。
まあ、そういったその原作の、まあ漫画とかテレビシリーズの、まあオマージュがふんだんに入ってるのも良かったですし、まあだから、特に漫画版のその暗い部分ですよね。自分を改造人間にされてしまって、もう最初に悩むじゃないですか。一、はい、号が、簡単に人を殺せてしまうっていう力を持ってしまったところ、うんうん。これが漫画でも描かれてるんですけど、こういうところを、はい、入れてるのは、まあ、テレビ版にはあまりなかったのかな。そういう良さが ね、すごい、僕は、まあ、ちょっと大人向けなね、部分として良かったですし、あとやっぱり効果音とかね、マスクが、顎の部分が出てくるときに、カシャンっていう音とかね、細かいところとか。まあ、あとは、主題歌が流れるところとかね。やっぱり、仮面ライダー好きな人にとってはたまらないだろうなというところなんかが良かったですかね。で、まあ、大絶賛しないっていうか、皆さんがやっぱり、こう、僕があんまり評価してないかなって思われただろう、気になった点でもやっぱりあって、まあ、これはマスさんがおっしゃった通り、だとやっぱり思うんですけど、そのアクションとか特撮、うん、それ見せ方については、多分こだわりはあるんでしょうけど、特徴的ではあるけど、なんか素晴らしい、うん、誰もが見て、これはすごいかっこいいと思う感じではないなっていうところですよね、うん。好きな人は好きだけど、この映像とかね、このアクションみたいな。
うん、
だから、新ウルトラマン見た時もそうだったんですけど、変な動きするんですよね、ウルトラマンが。
そう。う
ん、それはまあ宇宙人だからっていうのもあるんですけど。
リアルでだと思うかな、うんうんうん、感心しちゃいました、
逆に。そうですね。で、仮面ライダーはどうかっていうと、まあ確かに超人的な力を持ってるんですけど、やっぱりなんか、まあ、作り物の動きっていうかね、特に空中戦なんかね、まあ、
そうですね。
多いですけど、まあ、スタイリッシュではないかなっていう感じとかね。一つの、特撮の、まあ、なんか、型みたいなね、感じは見ててしますけどね。だからそこが評価されるかされないかも、これ人によるかな、っていうふうにやっぱね、
まあ。ネタで勝負って感じで見ましたね。
うんうん、そうですね、うん。
動きのね、鮮やかさとかよりも。
そうですね。
あ、切りもみシュートを出したとかね。そういう、マニアはわかるみたいな感じの、
うん、なんですよね。だから、あとは、これも松さんおっしゃったように、やっぱり、過去作ですよね。安野さんの過去作。シン・ゴジラから、シン・ウルトラマンから、まあ、シン・エヴァもそうなんですけど、まあ、やっぱり、 過去の作品と同じような描写が多いんで、これを良しと取るか、これ またかと思ってしまうかっていうのもよると思うんですよね。同じようなことをやってるなって思われてしまっても、これは仕方ないかな。あとテーマが同じだな、みたいなね。まあ、安野さんが描きたいのはそこばっかりなのかなってところはあるんですけどね。っていうところはやっぱり、どうかなって思うことはあるかと思いますね。やっぱり最後に残るのは、女性の描き方は気持ち悪いなっていう部分はちょっとやっぱり思ったところはあるなって、うん。で、僕はね、これやっぱり、一番今回、ええー、と思ったのは、その、やっぱり長澤まさみの使い方ですよね。
いやー、なんという無駄遣い。
いや、そうなんですよ。まあ、もちろんその、なんかなんだろうな。演出ですよね、彼女が出てくる部分も。
長澤まさみ、そう、大森奈緒とかもそうだし。
なんかね、こう、なんか、こう長澤まさみへの罰ゲームなのかなって思っちゃったぐらいで僕は。
いや、本当に。
で、まあ、最後、こう、やられるときにね、断末魔みたいのがこう、うん、まあ、ちょっと画面には出さないけど、喘ぎ声みたいのね。
そう。
な、ちょっと演出になってるし、まあ、ちょっとその辺は気持ち悪いなって思う人がいても全然おかしくないですし。
絶対そう言うと思いました。うん、
あとは、その、これ、物語上、サソリオーグっていうのが丸ごとなくても成り立つ話だ、になっちゃってるんですよね。
一応、八王子を倒すための、うん、そうそうそう、あの、振りっていう感じ。そう、
あの、毒薬をっていうだけのため、
ね、
うん、なんで、まあ、長澤まさみを出さないといけなかったから、ちょっとその辺ね、ちょっとわかんないですけどね。まあ、もうちょっとなんか。
あと、彼を、主人公を使わないパターンもあるっていうところの、彼らの姿勢というか、国家権力の、一応そこは。
はいはいはいはい。自分たちでもこう、処理はしてるみたいなね、感じ
です。選んで指示を出してる。選んでやってるっていうのは。
まあ、やっぱり僕がその気になる女性の描き方的なもの、は、やっぱり今回もあったんで、まあ、大人がちゃんとコントロールしてほしいなっていう部分はちょっとありましたけど、まあ、全体的には面白かったなっていう感じですかね。はい。まあ、これぐらいにしときたいと思います。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
では、より、ラロッカさんお願いします。
はい。僕はだから今までのお三人の話聞いて、僕はとても盗作してましたね、この、
ほう。
映画の見方を。
ほう。
要は僕は昭和、ライダーは一切見てないんですけど。
あ、そうなんだ。
僕はね、平成ライダーが大好きなんですよ。
あ、へぇー。そうか。みんな違うな、これ。
教えてほしい、逆に。
仮面ライダー、響きっていうのを最初に見て、あいつね、楽器を使ってね、敵と戦うんですよ。
へぇー。
楽器で人を殺すんですよ。
太鼓のバチで、ババババババババ。
へぇー。
やったり、だから、ギター、エレキギターを敵にぶっ刺して、
そうそうそう。
ってやるとね、敵がね、ボーンって爆発したりとか。
ひげーと思った
ら、ラッパ吹いて、プーってやったら、ラッパの衝撃波で敵を倒すとかね。めっちゃ面白くて、その世界観が。で、なんだ、この仮面ライダー
だったっすね。
そうそう、仮面ライダーって面白いんだと思って、そっから、クーガにちょっと遡って、ビデオとか見て、ね、で、やっぱ僕が一番、こう見てきた中で一番好きなのはクーガなんですよ。
ああ、うんうんうん。
クーガ誰が
小田切城。
小田切城ですよ。
小田切城。
いいこと言って変身するんですよね。
そう。で、今回の、僕はね、完全にこれは僕の見方なんですけど、
はい、
今回の本郷猛はとても小田切城がやってた五代雄介っていうキャラに似ていて、というのは、五代雄介とっても心優しいんですよ、
うんうん。
心優しいんだけれども、ひょんなことから仮面ライダーの力を手に入れて、うん、まあ、警察と協力して、グロンギっていう、なんかこう、怪物集団みたいなのが現れたんで、それを警察と協力して倒していくっていう、
はいはい。ショッカーじゃないですか、うん、
ショッカーじゃないんですよ。
その辺はね、変わってるんですね、どんどんね。
ライダーだけですね。
で、その、倒すんだけど、だんだんその、敵を倒すということ、敵を殺すということにだんだん罪悪感を覚えてきて、でもそれが快感にもなってきちゃうんですよね。
ああ。
だから、ことの自分の優しい心と戦いの折り合いみたいのをどうやってつけていくかみたいな話がどんどんついて、とっても面白くて、で、
今回
の、
そうなんだ。
うん、本郷猛も、僕が思う藤岡弘感じな感じじゃなくて、とても小田切城感があったのがとても良かったのと、うん、あと、はいはいはい、さっき言った、クーガに出てくるグロンギっていうのが、
うん、
あの、一体一体出てくるんですよ。なんかね、
うん、
それぞれになんかゲームというかノルマみたいなのを抱えて、うん、この地域で何人倒すぞみたいなゲーム性を持って敵が現れて、うん、一体一体倒すんですよ。このグロンギ、うん、 今回も結局、なぜかすぐアジトに入れちゃうんだけど。
そう。かかるからね、アジト。
そう。結局、集団じゃないですよね。その、ボス的なのは一匹一匹倒していく感じなのがとてもクーガに似てたし、
うん、
まあ本当にだから、ああいう普通の街とかで戦う感じ、あ、本当ね、クーガって池袋とか新宿とか渋谷とかで戦うんですよ。
へ、
う、ぇ、ん、その感じも似てて、だから世界観というか、このルックがクーガにとても似てたのが、
うんうん、
あと主人公の設定が良かったのと、そのクーガの次の作品がアギトっていうんですけど、
はい、
うん、これがね、こっからね、仮面ライダー、複数人化が始まる、
うんうん。そうですね。画期的でしたね。
で、ね、アギトに3人いるんですよ。
うん、
で、まあ、一番正義のアギトっていうのと、うん、ギルスっていう敵か味方かちょっとよくわかんないやつ。で、今回で言うと、ライダー2号ですよね。
うん、
一文字ハヤト的な感じ、最初は敵なのか味方なのかわかんないみたいなライダーが出てきて、うんうん、で、あとは、カナメジュンって僕は読んでるんですけど、
はい、
あの、ライダーシステム G3 って言って、警察が、あの、科学力でライダースーツを作って、だから人間がそのスーツを着て戦うっていう、この3つのライダーが出てきて、まあ、今回で言うと、だから竹野内優香とか斉藤匠が G3 だとすると、ね、とても設定がアギトに似てるんですよ。
なるほど。
で、さっき言ったちょっと CG がチャッチーっていうところ、
うん、
もうこれは本当響きとかね、
うん、
もう本当チャッチーんですよ。その感じの、あ、特にあのさ、今回で言うと、バイク戦で、ほんと空中でバイクで戦うとこなんかさ、
うんうん、
ほんと PS 時代の、まだ言わないけど、なんかちょっと古い感じの CG だなっていう感じの CG で、僕わざとやってんのかわかんないけど、その、ほんと僕が好きだった響きとか、あと、オーズとかもそうなんですけどね、
うん
うん。あの辺の CG 感があって、だから、僕、だからさっきお三人言ったように僕も新エヴァっぽいなと思って、話の骨格は、
うん。
だからそんなに新しさを感じなかったんだけど、うん、ああ、もう僕が見た平成ライダーのいろんな要素があるっていう、その楽しさが詰まっていて。
そうなんだ。
とても楽しくて。で、要は、だからでもこれは、庵野さんは昭和の元々の仮面ライダーをリメイクしたってことですよね。
うん、
ということは、でもこの映画に僕は平成ライダーを感じるってことが僕大好きな、うん。あ、平成ライダーってやっぱり、引き継がれてたんだなって、
う
ん
う
ん。
そうですよね。
それをすごく実感して、うんうん、そこが僕一番感動しましたね。
なるほど。
だから、そういう意味で、ほんと仮面ライダー全体を包んだ、もし作品なんじゃないかなと。うんうん、あの、うんうん、令和は包んでないね。ちょっと僕令和はね、あんま得意じゃないですよ。
わかんないですね。
本当にガチャガチャ。
まだやってんすか今。
今はね、令和ライダー。
やってるのは知ってる。
やってんすか
第3弾までやってますよ。
ピンク色のライダーとかね。
そうそう。もう今ね、今ね、仮面ライダー同士がね、ライアーゲームみたいにしてね、こう、
あ、そのパターン苦手なんだ。うん、
そうそう。
で
も本当に。隆起から続くパターンだ。
そう。あとはこのクーガ、響き、あと僕好きなのはオーズ、
うん、
あとね、仮面ライダー牙っていうのもね、
あ、
牙っていうのが、僕、ちょっと牙は新ウルトラマンに近いなと僕思ってるんですけど、なんかね、あれ新ウルトラマンってウルトラマン、が地球にやってきた意味みたいのを語る話じゃないですか。
はいはい、はい。
で、この仮面ライダー牙っていうのも、お父さん世代と子供世代が出てきて、それぞれが過去パート、現在パートが交互に話に出てきて、現在パートでやってる子供の仮面ライダーが、なんで自分がこの仕事をしてるんだろうっていうのを、だんだんお父さんパートを通じて分かっていくっていう話なんで。
ゴッドファーザーパート2みたいですね。
めっちゃ面白いですよ。そう、仮面ライダー牙もね、おすすめなんで。だから、これを通じて平成見てない人がいたら見てほしいなっていうのを言いたくて僕は。で、あとだからね、ぜひ、庵野さんでいいから、
うん、
新仮面ライダークーガとですね、
あ
新仮面ライダー響きを作ってください。
平成シリーズのね、最初ですからね。
うん、まあ、これで、ね、続編あってもおかしくない終わり方になってるんですよね。
そう、
続編じゃなくていい。うん、続編じゃなくて、僕は庵野さん
で。ピンクは続編を対抗してますけどね。
太鼓のバチでね、でっかいカニみたいなやつを倒してほしいんですよ。
もう逆ひな、ひな教、ひな教を呼んでる
から、ね。なんとか烈風弾とか言って、
ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド
まあ、だから、別にその、いろいろ欠点はあると思いますよ。
うん。
僕はなんでさ、 変身っていうのが、あの、敵側なのかなとかね。
ああ
。思ったし、うん。あとは、安田健は一体どこに出てたんだって
。犯人って書いてますよね。
安田健。
犯人らしいですね。お父さん殺したやつですよね。
ああ。なるほど。
お父さん殺したやつ。
通り魔。
お父さんが中村徹でしょ、
うん、お父さん中村徹です。わ、はいはい、かんないです
よ、ね。結構、顔がわからない。ね、
全くわからない。
結構あります
よね、うん。そう。松坂桃李もアップだから出てたんですよね。うん、
声だけ出てないですっけ？出てたんですっけ？
あの AI が松坂桃李なんですよ、ね。あの主演、
ね。松坂桃李はそう、うん、ロボット刑事ですね。
うん。ああ、ロボット刑事か。うん、
ロボット刑事のがその前の形が機械だって、
ね。はい、そうそうそう。そう、その辺とか、ね。
機械だみたいな。
うん、そうそう、そういうのもね。うん、
まあそんなわけでして。
はい。
もうだから、あの、この前の年末にですね、仮面ライダー展も行ったぐらいなんですよ。あの、池袋のサンシャインでやってて。
やってたんだ。
全部のライダーがいました。
うん、ああ、すごい。
実物大で。あれはね、すごい壮観だったんだけど。
今何人ですっけ？もう、結構、すごい数ですよ。
で、その一番最後に、今回の新仮面ライダーもいたんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
ああ。
で、全く思い出ないのに一緒に写真撮ってしまった。もう一回やって、ちょっと今回の見たからもう一回やって、これ仮面ライダーってもやって、ちょっと思い出ある、このポーズでね、仮面ライダーポーズで撮りたいなと思ってますということで、以上です、
はいはい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
そんなにラロコさんが仮面ライダー好きだった知らなかったです、
ね。平成ね。
平成ライダー、うんうんうん。僕はダブルが好きですね。
ああ、ダブルちょっと見逃してんだよ
ね。あ、そうですか。ダブルでハマりましたね。見始めましたね。
なんか、ダブルは傑作だという話。ただ、一個見逃すとさ、50話ありますので、
大変ですね。まあね、そう。
まさか、クーガ見て、クーガ。
でも50話ある、ね。
めちゃめちゃ面白いよ。
クーガでも孤独なね、最も孤独なライダー
さっき言ったように、だから、どんどん自分、汚れていく自分をどうするんだっていう話と、あとね、チーム戦なんですよ、本当に。警察とクーガと協力したと。だから、シンゴジラ的かもしれない、クーガ。
そう。あの、うんね、警察と一緒っていうのが最初、なんかね、もやもやしながら。
嘘、めっちゃ、あの、一条さんっていう、で、最初は信じちゃ、一条さんっていう警察官一人しか信じてもらえないんだけど、中盤でね、警察全部が、あの、空がっていうのが、あの、味方だって信じてもらえる瞬間があるの。空が我々の味方なんだって信じてもらえる。このね、感動はね、とても素晴らしいので、
うん、
ぜひ、というわけで。仮面ライダークーガが良かったという話を。
いやいやいや。
おぉ
仮面ライダーどこ行ったのでもだから3人は死んで仮面ライダーいいってことですね。好きだったってこと
です
ね。
そうですね。
あ、まあ、好きですね。
うん、まあ、だから、全、うんうん、全世代というかね、その全部の仮面ライダー好きな人にとって、まあ、その辺は見越して作ってるのかなっていうのは確かに今聞いたら思いましたね。
うん、も全部の仮面ライダーかなりね、今作風変わって、まあまあまあ、
後半は、ね、特にそうですけどね。
ねえ、うん。今回は本当におじさんのね、トイレに集まってたおじさんたちに向けて、そう。作ったって感じ
で。まあメインはね、そうでしょうけどね。
うん、あ、でもね、あの、八王具いるでしょ？
はいはい。
はい。
あの、八王具みたいな、グロンギがね、クーガにも出てきて、
うん、
ちょっとね、人間にシンパシーを覚えるんだけど、はいはい、でも自分はグロンギだからっていう。
グロンギって何ですか？
さっきのね。
あの、今回で書いて言うとショッカーみたいなもんです。
ああ、
はい、うんうん。で、それがね、花をパーってね、こう、うん、こうその人がいたところに花がパーってなったりとかして、だからとても可憐な敵なんですよ。
うんうんうん、
で、それが今回の西野七瀬やってた、うん、八王子とちょっと、うん、ちょっと似通ってるところもある。
ああ、うんうん、まあそれはあるかもしれないですけどね。うん、
そう。あとやっぱ大森奈央はいい、声がいいなと。
声いいけど、最近の大森さんの役、なんでこんな、優しそうな役ばっかりな
の？そうか。一発で分かった。
ハゲタカの大森さん好きだったのにって思いました。最近、大河ドラマでもなんかね、なんかこう、そうですね、高校野みたいな、みんなに優しいおじさんみたいな感じ。キングドントンのお父ちゃんとか。
ああ、
どうした大森なのって思いながら。
そうですね。
まあ、あれはあれで好きですけど。う
んうん、はい。そんなとこで。
はい。
大丈夫ですか、はい、はい。じゃあ、兄さんなんか告知があれば。
あ、二つありまして。はい。一つは、以前ここで告知させていただいた、セッチョ劇団員南江が、手元分はもう売り切れました。おかげさまで、ありがとうございました。で、今、沖縄の店舗にあと一冊、 と、はい、あといくつか県内の、大分県内の店舗でいくつか残っているものを、これから回収して、贈呈したりという感じで、ギリギリ注文がもし間に合えば、発送することもできるかもしれませんという感じになりましたという、はい、は
い、
どうもありがとうございましたという話と、
ありがとうございます。はい。
あとですね、私の中ではちょっと事件だったんですけど、うんうん、最近、ワウワウ、オンデマンド、加入しまして、うん、ワウワウに、うんうん。あるドラマを見たいがために加入したんですけど、はいはい、今、フェンスという、はい、ドラマをワウワウでやってます。うん、沖縄が、今の沖縄がかなりリアルに描かれているドラマで、ちょっとびっくりしながら見てるんですけど、うん、こんなドラマ本当に今までなかったんですよ。本当に。力を込めていますけど、ここまでリアルに、多分地上波ではできないだろうと、出演している、はい、よく知っている方が、おっしゃってましたが、本当そうだなと思ったんで、もし機会あれば、ワウワウで、今、フェンスというドラマ、今度4月2日に3話以降が配信されるそうです。うんうん、全5話で、比較的見やすいかなと思います。ちょっと痛いシーンというかな、沖縄に住んでいると、ちょっと、胸が苦しくなるようなシーンもあるけれども、そういうのもひっくるめて見てほしいなって思ったんで、ぜひ、おすすめのドラマなんでよろしくお願いします。はい。
あのね、はい、脚本家が野木明子さんって言って、
はい、ありがとうございます。
一番乗ってる人ですから、
逃げ恥のね。
逃げ恥とか、ミウ404とか、アンナチュラルとか。
ね、
いや素晴らしい。僕も第1話だけ見ましたけど、
う
ん、とっても
素晴らしい、ね。あ、そうですか、ね。第1話は確か無料で見られたと思います。
うん。はい。僕もちょっと、じゃあ、ワウワウ入ってるんで見てみます。
ああ、ぜひぜひ。
はい。じゃあ、ロッカさんもいいですか？なんか。
大丈夫です。
告知。いいですか？
じゃあ、カープキャスト NC と、トーキングスクエアという、ポッドキャストやってますので、ぜひ聞いてください、
はい。はい。は
い。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、今日は、新仮面ライダーについて話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。